太宰治の世界葉による構成選ばれてあることの恍惚と不安と二つ我にあるベルレーヌ
死のうと思っていた今年の正月よそから着物を一旦もらったお年玉としてであった着物の布地は麻であった。ネズミ色の細かいしま目が織り込められていた。これは夏に着る着物であろう。夏まで生きていようと思った。
ノラもまた考えた。廊下へ出て、後ろの扉をバタンと閉めた時に考えた。帰ろうかしら。
私が悪いことをしないで帰ったら、妻は笑顔を持って迎えた。
その日その日を引きずられて暮らしているだけであった。下宿屋でたった一人して酒を飲み、一人で酔い、そうしてこそこそ布団を延べて寝る夜はことにつらかった。夢をさえ見なかった。疲れ切っていた。何をするにも物うかった。新宿の歩道の上で拳ほどの石ころが、のろのろ張って歩いているのを見た。石が張って歩いているな。ただそう思うていた。しかし、その石ころは、彼の前を歩いている薄汚い子供が、糸で結んで引きずっているのだということが、すぐに分かった。子供に欺かれたのが寂しいのではない。そんな天変地異をも平気で受け入れた、彼自身のやけが寂しかったのだ。
そんなら自分は一生涯こんな憂鬱と戦い、そうして死んでゆくということになるんだなと思えば、斧が身がいじらしくもあった。青い稲田が一時にポッとかすんだ。泣いたのだ。彼はうろたえ出した。こんな安価な純情的な事柄に涙を流したのが少し恥ずかしかったのだ。電車から降りるとき、兄は笑うた。バカにしょげてるな。おい、元気を出せよ。そうして竜の小さな肩を扇子でポンと叩いた。夕闇の中でその扇子が恐ろしいほど白っぽかった。竜は格好のわからぬほど嬉しくなった。兄に肩を叩いてもらったのがありがたかったのだ。いつもせめて、これぐらいにでも打ち解けてくれるといいがと、儚くも願うのだった。尋ねる人は不在であった。
兄はこう言った。小説をくだらないとは思わぬ。俺にはただ少しまだるっこいだけである。たった一行の真実を言いたいばかりに、100ページの雰囲気をこしらえている。私は言いにくそうに考え考えしながら答えた。本当に言葉は短いほど良い。それだけで信じさせることができるならば。また兄は自殺をいい気なものとして嫌った。けれども私は自殺を処世術みたいな打算的なものとして考えていた矢先であったから。兄のこの言葉を意外に感じた。
白状したまえ。え？誰の真似なの？
芸術の美は、所詮市民への奉仕の美である。
花きちがいの大工がいる。邪魔だ。
それから町子は、目を伏せてこんなことを囁いた。あの花の名を知っている？指を触れればパチンと割れて、汚い汁を弾き出し、みるみる指を腐らせる。あの花の名が分かったらね。僕はせせら笑い、ズボンのポケットへ両手を突っ込んでから答えた。こんな木の名を知っている？その葉は散るまで青いのだ。葉の裏だけがじりじり枯れて、虫に食われているのだが、それをこっそり隠しておいて、散るまで青いふりをする。あの木の名さえ分かったらね。 死ぬ？死ぬのか君は。
本当に死ぬかもしれないと小早川は思った。去年の秋だったかしら、何でも葵の家に小作葬儀が起こったりして、いろいろのごたごたが葵の一身上に降りかかったらしいけれど、その時も彼は薬品の自殺を企て3日も昏睡し続けたことさえあったのだ。また推薦だっても、僕がこんなに放蕩をやめないのも、つまりは僕の体がまだ放蕩に耐えるからであろう。去勢されたような男にでもなれば、僕は初めて一切の感覚的快楽を避けて闘争への財政的扶助に専心できるのだと考えて、3日ばかり続けて P 氏の病院に通い、その伝染病者のそばのドブの水をすくって飲んだものだそうだけれども、ちょっと下痢をしただけで失敗さと、そのことを後で葵が頬をあからめて話すのを聞き、小早川はそのインテリ臭い遊戯をこの上なく不愉快に感じたが、しかしそれほどまでに思い詰めた葵の心が少なからず彼の胸を打ったのも事実であった。
生まれて初めて算術の教科書を手にした。小型の真っ黒い表紙、ああ中の数字の羅列がどんなに美しく目に染みたことか。少年はしばらくそれをいじくっていたが、やがて巻末のページにすべての回答が記されているのを発見した。少年は眉を潜めてつぶやいたのである。無礼だな。
外はみぞれ、何を笑うやれ人ぞ。
おばの言う、お前は器量が悪いから愛嬌だけでもよくなさい。お前は体が弱いから心だけでもよくなさい。お前は嘘がうまいから行いだけでもよくなさい。
知っていながらその告白をし、なんという陰険な刑罰であろう。
満月の宵、光っては崩れ、うねっては崩れ、逆巻のたうつ波の中で、互いに離れまいとつないだ手を、苦し紛れに俺がわざと振り切ったとき、女はたちまち波に飲まれて、高く名を呼んだ。俺の名ではなかった。
我は山賊、うぬが誇りをかすめとらん。
よもやそんなことはあるまい。あるまいけれど、なあ、わしの銅像を建てるとき、右の足を半歩だけ前へ出し、ゆったりと反り身にして、左の手は直旗の中へ、右の手は書き損じの原稿を握りつぶし、そうして首をつけぬこと。あ、いやいや、何の意味もない。スズメの糞を鼻の頭に浴びるなどわしは嫌なのだ。そして台紙にはこう刻んでおくれ。ここに男がいる。生まれて死んだ。一生を書き損じの原稿を破るのに使った。
メフィストフェレスは雪のように降りしきるバラの花弁に胸を、頬を、手のひらを焼き焦がされて往生したと書かれてある。
留置場で五六日を過ごして、ある日の真昼、俺はその留置場の窓から背伸びして外を覗くと、中庭は小春の日差しをいっぱいに受けて、窓近くの三本の梨の木はいずれもほつほつと花を開き、その下で巡査が二三十人して教練をやらされていた。若い巡査部長の号令に従って、皆は一斉に腰から補助を出したり、予備校を吹き鳴らしたりするのであった。俺はその風景を眺め、巡査一人一人の家について考えた。
私たちは山の温泉場で、当てのない祝言をした。母は始終、クツクツと笑っていた。宿の女中の髪の形が、奇妙であるから笑うのだと母は弁明した。嬉しかったのであろう。無学の母は 私たちを炉端に呼び寄せ、教訓した。お前は十六魂だからと言いかけて、自信を失ったのであろう、もっと無学の花嫁の顔を覗き、のう、そうでせんかと同意を求めた。母の言葉は当たっていたのに。
妻の教育に丸三年を費やした。教育なった頃より、彼は死のうと思い始めた。病む妻や、滞る雲、鬼すすき。
たった一言知らせてくれ。ネバーモア。
空の青く晴れた日ならば、猫はどこからかやってきて、庭のサザンカの下で居眠りしている。洋画を描いている友人は、ペルシャでないかと私に聞いた。私は、捨て猫だろうと答えておいた。猫は誰にも懐かなかった。ある日、私が朝食のイワシを焼いていたら、庭の猫が物憂に泣いた。私も縁側へ出て、にゃーと言った。猫は起き上がり、静かに私の方へ歩いてきた。私はイワシを一尾投げてやった。猫は逃げ腰を使いながらも食べたのだ。私の胸は波打った。我が恋は入れられたり。猫の白い毛を撫でたく思い、庭へ降りた。背中の毛に触れるや、猫は私の小指の腹を骨までかりりと噛み裂いた。
役者になりたい。
安楽な暮らしをしているときは、絶望の詩を作り、ひしがれた暮らしをしているときは、生の喜びを書き綴る。
春、近くや。どうせ死ぬのだ。眠るような良いロマンスを一遍だけ書いてみたい。男がそう祈願し始めたのは、彼の生涯のうちでおそらくは一番鬱陶しい時期においてであった。男はあれこれと思いを巡らし、ついにギリシャの女詩人サフォーに、黄金の矢を放った。哀れ、そのかぐわしき彩色を今に語り継がれている作法こそ、この男のもやもやした胸をときめかす唯一の女性であったのである。男は作法についての一二冊の書物を開き、次のような事柄を知らされた。作法は美人でなかった。色が黒く、歯が出ていた。ファオンと呼ぶ美しい青年に死ぬほど惚れた。ファオンには詩がわからなかった。恋の身投げをするならば、よし死にきれずとも、その焦がれた胸の思いが消え失せるという迷信を信じ、リューカディアの岬から怒涛をめがけて身を踊らせた。
生活。
良い仕事をした後で、一杯のお茶をすする。お茶のあぶくに、綺麗な私の顔が、いくつもいくつも映っているのさ。どうにかなる。